子どもオンブズパーソンの活動状況。子どもオンブズパーソンの主な役割は、1、相談に対する助言・支援。2、申し立て等に基づく救済活動。3、子どもの権利の普及啓発の3つです。今回は相談活動、令和6年度実績と、子どもの権利の普及啓発活動についてご紹介します。相談の方法は、電話 45.8%、面談 31.3%、メール 20.8%、手紙 2.1%。相談の方法で一番多いのが電話で、次に面談、メールと続きます。子どもたちが安心して話すことができるように、相談室では温かい雰囲気づくりを心がけています。相談する子の年代は、小学校 64.6%、中学校 25%、高校 4.2%、未就学 6.2%。子どもオンブズパーソン相談室では、子どもの権利侵害のことであれば、大人からの相談も受けています。相談対象となる子どもの所属で一番多いのが小学校で、次いで中学校、未就学、高校と続きます。特に多いのが小学校6年生からの相談です。子どもオンブズパーソンは、私立小学校の6年生に子どもの権利学習を実施していますが、授業では、どんなことでも相談してねと声をかけています。相談の内容は、クラスの友達と最近うまく話せなくなってちょっと寂しい気持ちです。自分から話しかけるのが苦手でどうすればいいかわかりません。子どもオンブズパーソン相談室の対応。孤独な気持ちや友達に対する不安、悩みが伝わってきました。自分の気持ちを伝える方法や、無理せず少しずつ自分から声をかける練習を相談室で行いました。後日、友達といい関係になれたと電話がありました。昨日の夜、お父さんとお母さんが喧嘩をしていてよく眠れず、授業中にぼーっとしていたら先生に注意されてしまった。先生は僕の気持ちを分かってくれなくて苦しい。どうしたらいいか。子どもオンブズパーソン相談室の対応。先生に何かあったの?と聞いてほしかったと話してくれて、自分ではその気持ちを先生へ伝えられないので、オンブズパーソンから伝えてほしいと希望があり、学校へ伝えに行きました。相談者は、伝えてもらえて安心しました、と話していました。子どもの権利学習。子どもオンブズパーソンでは、私立小学校6年生と中学校2年生を対象に、子どもの権利学習を実施しています。授業では、子どもの権利とは何か、子どもの権利を大切にするとはどういうこと、という2つのテーマを子どもたちと一緒に勉強しています。授業の様子の写真。その他の普及啓発活動。子どもオンブズパーソンについてもっと知ってもらうため、子ども向けイベントに出展しています。また、年に1回子どもオンブズパーソンの活動報告会を開き、子どもの権利のセミナーを開催しています。写真2枚、イベントの様子の写真。